皆さんおはようございます。年とともにですね、長い時間喋っていますと声が枯れてしまいます。それで今日は司会のすべてを若い真山長老にお願いしました。私はこのメッセージを語ることだけに専念して、今日は皆さんと一緒に学んでいきたいと、このように思っています。先ほども真山長老から報告ありましたけれども、この同じ時間に沖縄でイースターの礼拝が持たれています。沖縄の群れは10人ほどの小さな群れですから、また今は集って礼拝する場所がありません。皆さんぜひ沖縄の群れのためにお祈りをお願いしたいと、このように思います。今日は皆さんとパウロの書いた13の手紙のうちの最後の手紙であるテモテへの手紙第2から学んでいきたいと思います。で、パウロはこの手紙をローマの獄中から愛する子テモテに書き送りました。自分の死が間近に迫っていることを知ったパウロは、この愛する子をテモテにどうしても会いたかったので、すぐに自分のもとに来てくれるようにと、この手紙の中で頼んでいます。そのような状況の中で書かれたこの手紙の最後の章は4章です。そしてこの4章は22節からなっています。さて、皆さんは自分の信仰の歩みを考えたとき、今の自分、過ぎ去った過去の自分、そしてこれから訪れる未来の自分をどのように見ておられますか。あの偉大な人であったパウロも、この手紙の4章6節から8節で、今の自分、過去の自分、そして未来の自分について書き記しています。私たちは今日このパウロの今、過去、そして未来を通して私たちの信仰の歩みをもう一度吟味してみたいと、こう思っています。今日のテキストである第二テモテの4章6節から8節をお読みしたいと思います。お読みします。私は今や注ぎの備え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。まずパウロは6節で今の自分について述べています。で、この6節ではパウロは今の自分について2つのこと、そのことを書き記しています。一つは、 私は今や注ぎの供え物となります。もう一つは、私が世を去る時はすでに来ました。これがパウロが今の自分を見て書き記していることです。一つずつ見ていきたいと、このように思います。まず、私は今や注ぎの供え物となります。で、旧約では祭壇に生贄を捧げるときにですね、性別の印としてその祭壇にブドウ酒等を注ぎました。そのブドウ酒、捧いだそのブドウ酒等のことを指して注ぎの供え物と、こういうのですが、そのことはですね、また後で皆さん民数記の15章の10節をまた見ていただけたら良いかと思います。で、このところでパウロはですね、自分の殉教を指して注ぎの供え物、このように述べています。その時が、殉教の時が今まさに来ましたとパウロは言っているのです。パウロは自分の死をはっきりと見て取っていたのです。考えてみますと、パウロは救われたその時から、あらゆる自分の持ち物、それは時間であったり、お金であったり、また学問であったり、体であったり、思いであったり、そのすべてを神に捧げてきました。パウロに残されていたもの、それはパウロの命だけでした。そしてパウロはその命をも神に捧げる時が来たことを知ったわけです。それは、私がどういう場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにしても死ぬにしても、私の身によってキリストの素晴らしさが表されることを求める私の切なる願いと望みにかなっているのです。私にとっては、生きることはキリスト、死ぬこともまた息です。先ほども言いましたが、このテモテへの手紙はローマの獄中で書かれました。同じように獄中で書かれたこのピリピ人への手紙、今読んだのは1章の20節から21節がですけれども、ここでもパウロは自分の死が間近に迫っていると、このように述べています。私は今や注ぎの供え物となります。で、今の自分を見てパウロは二つ目のことを、私が世を去る時はすでに来ましたと、こう述べています。で、この世を去るという言葉なんですけれども、あるギリシャ語が使われていますが、それは出立を意味する言葉です。で、この言葉がどのような時に使われたのか、それは船がですね、航海のために岸壁から離れていく、そのような時、また兵士がですね、前へ進むため、前進するためにいたところのテントを引き払う、そのような時に使われた言葉 それが出立。ここでは世を去るというふうに訳されています。パウロにとってこの出立の時は今のすべての束縛から解放されて、もちろんこの時パウロはローマの獄中にいたわけですけれども、そのようなすべての束縛から解放されて栄光にあふれた新しい時、新しい知恵の出発の時と考えていたわけです。私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。ピリピ3章20節です。パウロも天を見上げていました。天の御国を見上げていました。また旧約の信仰者たちも天の御国に入ることを憧れていたとヘブルの記者は私たちに教えています。ヘブル書の11章の16節にこう記されております。しかし事実彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。こう書き記しています。パウロもまた旧約の信仰者たちも、そして私たちにとっても同じです。私たちのこの肉体の死、それは天国への旅立ちの時であり、また主にお会いすることができる喜びの時でもあるのです。パウロは今の自分の状況を見て、自分には死が迫っていること、しかしその時は主とお会いすることができる素晴らしい祝福の時であるとこの6節で述べているわけです。今の自分を見たパウロ、そのパウロは7節で過去の自分について述べています。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。でパウロはこの7節で完了形の動詞を3つ使って過去の自分の歩みを振り返っています。3つの動詞、それは戦った、そして走り終えた、3つ目が守り通したということです。まず私たちはパウロが自分の過去を見つめて言った勇敢に戦ったという言葉を見ていきたい、このように思います。戦場にある兵士、戦いの場にある兵士は目の前の敵に立ち向かい、味方のために命さえ惜しまずに戦う者たちです。それは皆さんよくご存知です。パウロはそのような兵士の姿を思い浮かべてこのように書き記したのかもしれません。パウロは戦場の兵士が勇敢に戦うものであると同じように、 自分も勇敢に戦ってきたとこう述べています。そしてこのパウロの戦い、それは信仰の戦いであったということです。パウロは同じこのテモテへの手紙第一の方でテモテにこう述べています。第一テモテ6章12節に、信仰の戦いを勇敢に戦い永遠の命を獲得しなさい、こう述べています。パウロはさまざまなところで人からの攻撃を受けました。しかしそのようなパウロにとって最大の敵はサタンであり悪霊たちでした。霊の戦いがパウロにとっては戦いであったのです。そのことをパウロはエペソの6章の12節で、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、人に対するものではなくて、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです、こう述べています。この言葉からも明らかなように、パウロの敵、最大の敵はサタンであり悪霊たちでした。サタン、彼は常に神への敵対者です。また神の計画を破壊するものです。この聖書の中では彼はこの世を支配するもの、あるいは空中の権威を持つ支配者として呼ばれています。そしてこのサタンはこの世の支配者として獲物を探し求めて、食いすべき獲物を探し求めているとペテロは私たちに教えています。第一ペテロの5章の8節に、身を慎み目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。あなた方の敵である悪魔が食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。だから目を覚ましていなさい、こうペテロは言うわけです。皆さん、私たち人間の罪の始まりはどうだったでしょうか。神が良きものとして作られたあのアダムとエバ、そのアダムとエバに蛇が誘惑を、そういう働きをしてアダムとエバを誘惑するわけです。それは彼らに神に従わない思いを起こさせたことが創世記の3章のところに記されています。パウロは実際に霊的な戦いをしていたのです。サタンと戦い、悪霊たちと戦っていた。しかしパウロはいつも自分に力を 与えてくれる方を知っていました。そしてこの方は旧約の時にも信頼する者たちに力を与えられたこと、それが記されています。ヨシュア記の一章の9節に、私はあなたに命じたではないか、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主があなたの行くところ、どこにでもあなたと共にあるからである、このように記されています。旧約の信仰者たちも神から力を得たのです。同じようにパウロも、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです、このようにフィリピの4章の13節で述べています。パウロは勇敢に戦いました。パウロは主の御力を武器として、そして神の武具を身につけて勇敢に戦ったと述べています。過去の自分を見たパウロ、二つ目のことは、走るべき道のりを走り終えたということです。走るべき道のりを走り終えた。この走るべき道のり、それは走る必要のあった道のり、また走らなければならなかった道のりのことです。パウロは主によって備えられた自分の道を終わりまでそれることなく走り抜いたと述べているわけです。イエス・キリストを主人として、その主人に仕えるものとして最後まで走ったというのです。で、皆さんと一緒にパウロに対する主の備えられた道がどういうものであったのか、使徒の9章の15節16節をお分けください。お読みします。使徒の働き9章の15節16節です。しかし主はこう言われた、行きなさい、あの人はパウロのことです。私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です、こう主が言われています。ご存知のようにパウロは使徒として復活された主から使わされました。で、この使徒、その言葉の意味するところは使者、あるいは大使、また特別な使命を帯びて派遣されたもののことです。私は人の中では最も小さいものであって、人と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を 迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく私にある神の恵みです、とパウロは第一コリントの15章の9節から10節で述べています。この2節の中に神の恵みという言葉が3回も出てきます。パウロはここで自分が人となったのはそれは神の恵みによると述べた後で、その人の働き、人としての働きも神の恵みによったんだとこのように記しています。皆さんはパウロがどのように働かれたのかよくご存知です。パウロの伝道、それは第一次伝道旅行から第三次伝道旅行までありました。そしてこの伝道の範囲、それは現在のトルコから海を渡ったギリシャ、そしてヨーロッパにまで及んだのです。皆さん考えてみてください。今の時代だったら飛行機があります、車があります、まあ数時間で行けるところであるかもしれません。しかしパウロが生きていた時代、飛行機もなければ車もない。そうです、パウロは自分の足でこの広い地域を伝道のために赴いたのです。ジェームズ・ストーカーという神学者が自分の著者の中でこのように記しているところがありましたので、皆さんのレジュメに載せておきました。しかしこの中で書かれていることも、神のご計画に従ってパウロが選ばれたということです。神のご計画に従ってパウロは選ばれたんだということをジェームズ・ストーカーはこのように述べています。キリストの初めからの人のうちには異邦人世界を大規模に改心させていくに必要な数々の賜物を併せ持っている者がいなかったのである。彼らはガリラヤの領主であり、自分の故国パレスチナで教え伝道するのが精一杯であった。しかしパレスチナの外にはギリシャ、ローマの広大な世界が広がっていた。そのようなところへ福音のメッセージを持って出かけていくには無限の融通性、教養、深い人間的な共感力、また包容力を備えた人物を必要とした。これほどの人はキリストの一番弟子たちの中にはいなかった。しかしキリスト教は そのような人を必要としていた。そしてその人はパウロにおいて見出されたのであると、このようにジェームス・トーカーはパウロについて紹介しています。人として召されたパウロ、パウロの歩みは皆さんよくご存知です。順調ではなかったのです。パウロの信仰の人生、それは苦難や困難の連続であったと御言葉は教えています。しかしそのようなパウロの心はいつも主イエスキリストによって満たされていたとパウロは教えています。ピリピ人への手紙の4章の11節から13節をちょっとお開きください。ピリピ人への手紙の4章11節から13節です。ちょっとお読みします。乏しいからこう言うのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。苦難や困難な状況の中にあっても、パウロは喜びと感謝を持って自分に備えられたその人生をそれることなく走り終えたと、このように述べています。このところを読んで、私は自分も自分の走るべき道のりを走り終えたい、このように切に思っています。おそらく皆さんも同じ思いを持って一日一日前に向かって走り続けているのではないだろうか、このように思っています。パウロは自分の過去を見て三つ目にこう言います。信仰を守り通しました。信仰を守り通しました。でこの守るという言葉なんですが、これは見張る、そういう意味を持った言葉が使われています。それは正しい道からそれないように注意深く見張る、そういう意味を持っています。また信仰とは、皆さんよくご存知です。信仰とは罪を悔い改め、イエス・キリストを救い主として自分の主として受け入れ、その方に従うことです。これが信仰です。信仰、それには私たちの能動的な行いが伴います。救われた後何もせずに信仰を守り通すことは不可能です。ヤコブは御言葉を実行する人になりなさい、自分を欺いてただ 聞くだけのものであってはいけません。このようにヤコブ書の1章の22節で書き記しています。御言葉を実行する人になりなさい。ただ聞くだけのものであってはいけません。このようにヤコブは言うのです。また私たちの救いには神の目的があることを知り、主の助けによってその信仰を守り通すことが大切です。パウロはエペソ2章10節で、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのですと記しています。私たちが主によって救われ新しいものとされた、それには目的がありますよとパウロは教えます。それは良い行い、主が喜ばれる行いをすることだとパウロは言うわけです。パウロは主イエスキリストを愛し、そして御言葉に従って自分の信仰を守り通した、このように述べています。今を見、また過ぎた過去を見たパウロは8節で未来の自分を見てこのように記しています。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。で、2017年度版の聖書をお持ちの方は違う文言で、今からはのところは後はと書かれていると思います。ですから、あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。で、この用意されているだけです。それは残されているだけですということです。ですから、あとは義の栄冠が私のために残されているだけです。このようにパウロは言うのです。パウロは未来の自分を見て、義の栄冠が私のために用意されているんだ。そして二つ目は、その義の栄冠を正しい審判者が与えてくださるんだ。こう述べています。で、この義の栄冠、それは義なる人に与えられる栄冠、報いのことです。救われて主の命令に従ってこの地上での人生を歩んだ者に与えられる栄冠です。ウィリアム・バークレーはこの栄冠についてこのように注解していました。そこを皆さんのレジュメの中にも書き記しておきましたが、ギリシャの教義では最高賞は月桂樹の冠であった。勝利者はその冠をいただいた。この冠を頭に乗せてもらうのが 参加選手の最高の栄誉であった。このようにウィリアム・バークレーはこの栄冠について注解していました。パウロにとってもこの義の栄冠をいただくことが大きな大きな希望だったのです。もちろんパウロはその栄冠を与えてくださる方を知っていました。先ほども言いましたが、パウロはこの時ローマの獄中にありました。ですから自分を裁くそのものは当時のローマ皇帝ネロであることを知っていました。パウロの頭の中には実際に自分を裁くものと未来において自分に素晴らしい義の栄冠を与えてくださるその裁き主としての主を比較していたのかもしれません。この正しい審判者、この方は正義をもって裁かれる方です。そしておのおのにふさわしい報いを与えてくださる方です。8節の後半はこのように書かれています。私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるんです。アーメンですよね。私たちはアーメンです。主の現れを慕っている人たちにも分け隔てなく与えられるこの義の栄冠が、主の再臨を待ち望んでこの地上を歩んでいるすべての者たちに与えられる主からの報いです。喜びなさい、喜び踊りなさい、天においてあなた方の報いは大きいのだから、こうマタイの5章の12節に記されています。また聖書の一番最後である黙示録の22章の12節には、見よ私はすぐに来る、私はそれぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えてくる、こう記されています。それぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えてくる。今日私たちはテモテへの手紙第2からパウロが自分の今を、過去を、そして未来をどう見ていたのかを学びました。パウロは死に直面していましたが、その時を新しい時への、新しい地への出発の時であると知っていました。そして今に至るまでの自分の歩みを、私は勇敢に戦い、主が備えてくださった道をしっかりと走り抜き、主イエスキリストを信じる信仰を守り通し、あとは主からの報いである義の栄冠だけが 私に残されていると述べています。私は先日74歳になりました。私より年配の方がこの教会にはたくさんおられます。おそらくその方々も私と同じような思いを持って一日一日過ごされているのではないかと思います。その思いとは、主にお会いするその時が一日一日近づいてきているなと思う時です。この第二テモテの手紙は、先ほども言いましたが、パウロの最後の手紙です。そしてこの手紙は私にとって自分の信仰を吟味する素晴らしい恵みの言葉となりました。私のような年配者だけでなく、おそらく若い人たちにとっても、このパウロの最後の言葉は自分の信仰を吟味する上で有益な言葉ではないでしょうか。皆さん、パウロがどのように思い、自分の過去をどのように見て、そしてこれから来るであろう未来をどのように見て、この第二テモテの手紙を書き記したのか、もう一度しっかりと見てみましょう。一言祈ります。天のお父様、恵みを心から感謝いたします。あなたはパウロを選びの器として選ばれ、伝道のために彼をさまざまなところに使わされました。そのパウロが、私は勇敢に戦い、走るべき道のりは走り終え、そして信仰を守り通し、私に残されているのはあとあなたから義の栄冠をいただくことだけですと述べています。神様、私たちもどうかこのパウロのように、今の自分を考え、過ぎ去った自分の歩みを吟味し、そして私たちに用意されている素晴らしい祝福を覚えて、ますます主を愛し、御言葉に従って歩むのとしてくださいますようにお願いいたします。どうか神様、弱い私たちにあなたが力を与えてくださり、またあなたの知恵を与えてくださいますように、すべてをあなたの御手にお委ねいたします。感謝してイエス様のお名前を通してお祈り申し上げます。アーメン。